イエス・キリストという私たちの救い主のお名前は、名前と名字というわけではなく、イエスというお名前にキリストという称号が結びついたものです。キリストというこの言葉は、これはヘブライ語のメシアという言葉のギリシア語訳で、これは元の意味では油注がれたものという意味です。現代においても高級アロマオイルを用いたオイルマッサージみたいなものは贅沢に属することでしょうけれども、古代世界では良い油というのは特に珍重されるものでありました。聖書において何よりも油が用いられた大切な部分は、神に選ばれた祭司や王様、預言者をその職務に任じるときに、頭からたっぷりと良い油を注ぐという使われ方においてでした。油注がれたものというのは元来このような油を頭に注がれる儀式によって任職を受けた人たちのことを指す言葉でありました。しかしイスラエルの歴史においては、まあそういうふうにたくさんメシア、キリストと呼ばれるようなものがいたわけですけれども、やがて神の民を外国の支配から救い出す特別な王様のこと、その特別な王様を指してメシア、キリストとその王様を代名詞のように呼んで、その救い主を待つようになりました。ですからイエス・キリストというお名前には、イエスこそ油注がれた特別な救い主、神様が使わせてくださる解放の王様だという思いが込められた呼び名であります。だから教会においては、やがてこのキリストという称号はイエスそのお方の固有名詞と理解されるほどに、イエス様ご自身と結びつけられて理解されるようになったんですね。イエス・キリスト、このお方以外に油注がれたもの、キリストと呼べるものは天下のどこにもいないというふうな具合です。実際に新約聖書を調べてみますと、まあ、名詞の形、動詞の形でこの言葉が数百に及んで使われていますけれども、ほんのわずかな例外、たった3例を除いては油注がれたもの、油の注ぎを受けるという言葉はイエス・キリストを語る以外の文脈で用いられることはないんですね。まあ、イエス・キリストだけがキリストなんだっていう理解が、まあ、教会によってなされている。ところがその3つの例外のうちの1つに、今日の箇所21節の後半があるんですけれども、そこでこういうふうにパウロは言ってます。私たちとあなた方をキリストに固く結びつけ、私たちに油を注いでくださったのは神です。キリスト、イエス・キリストを指して油注ぎって言葉は聖書の中では 99% 使われるんですけども、わずかな例外として3箇所があり、その一つがここ、ここでは油注がれたものは人間だって言ってるんです。パウロたちは私たちのことだって言ってる。パウロは、まあ、ここをですね、本当にフラットにですね、あるがままに読んでみますと、パウロはここで自分たちのことを神によって油注がれたものだって言うんですね。それで、まあ、日本語訳になっちゃうとよくわからないんだけれども、まあ、簡単に言ってしまうと、ここで自分たちのことをパウロはキリストと言っているように聞こえるような書き方がされてるんですね。ある有名な、まあ、パウロ嫌いで有名な聖書学者は、パウロっていうのはおこがましくも自分自身を油注がれたもの、キリストにしてしまったと非難を込めて申します。これはちょっと普通では考えられない思い上がりだって言います。パウロの使徒としての正当性を疑っているコリント教会に対して、パウロはどうにか自分の使徒職の正当性を弁護しようと、まあ、躍起になるわけですけれど、そこでイライラが募り、ちょっと筆が滑って、我らこそは 神によって油注がれた極めつきの特別な存在なのだぞと言ってしまったんだっていうふうに理解するんですね。しかしもちろん私たちはそんなふうには読まない。むしろ多くの学者が指摘するのは、油を注がれた私たちって、ここでパウロが言っている私たちっていうのは単にパウロたちだけのことじゃないと。パウロたち伝道者のことだけじゃないと。パウロのことを理解できないままでいるコリント教会の人々を含めたキリスト者全体が油を注がれた私たちとして、ここでパウロによって理解されているんだと言います。つまりパウロはコリント教会の人々を指さしながら、あなたもキリストだ、あなたもキリストだ、あなたもキリストだ、そういうふうに言っている。これはなんていうか、パウロ嫌いの聖書学者でない我々にとってもちょっと衝撃的な言葉だと思います。私は自分で今こんな風に皆さんに、あなたもキリストだってこう指差しながら語りながらですね、いやこれはなんて危ない発言なんだろうかってちょっと動揺せずには折れないんですね。パウロは自分たちどころだけじゃないと、人間全体を思い上がった位置に置こうとはしていないかと、そう疑ってしまうような発言であります。私たちがキリストだなんて、これはキリスト教会に属するものであれば本来ならば口が裂けても言えないことです。私たちは神の日ごとの助けを必要としている貧しい人間として、人間の位置にとどまらなければならない。これまで歴史上では確かに何人もの、まあ、何十人もの油注がれた人間、神によってキリストとして立てられた人間、王とか祭司とか預言者とか、そういう人たちはいましたけれども、2000年前に輝ける真の太陽であられる神の一人子が来て以来、そしてそのお方が私たちのためのキリストとなってくださって以来、それまでの全ての油注がれた者たちっていうのは、ただこの一人のキリストの比喩であり、影に過ぎないものになったのであります。その時以来、キリストという称号はこのイエスというお方だけにしっかりと結びついて、その方の固有名詞となるほどに結びついて、もうその方以外にキリストとお呼びすることはできない、その方以外がキリストと名乗ることは許されない、そういう結びつきが与えられたはずであります。少なくとも私たちキリスト教会にとってはそれが常識です。キリストはただ主イエスのことのみ、私たちを救い得る神から送られたメシアはただこのお方のみ、他の誰もキリストであることはありえない、他の誰も油注がれたものだということはできない。それなのに、このそのお方を信じる私たち自分たちのことをキリスト、油注がれたものだなんていうことは、これはおこがましいことです。思い上がっていることです。まるで人間が自分で自分を救えるようなものになっていくということを認めるような言い方です。それこそこれは偶像崇拝以外の何者でもないと思います。ところがよりによってですよ、我々の最も信頼すべき使徒であるパウロがこういう言い方をしているんですよ。あなたも油注がれたもの、あなたも油注がれたもの、私たちは油注がれたものだ。これはですね、おこがましいということを超えてやっぱり危ないことだと思います。人間が憐れみである神様の救いを拒否して、自らを救い主と自称する偶像に自分を仕立て上げかねないようなことです。で、そしてそれはパウロ自身が一番気をつけていたことであったはずです。でここで、まあ、こういうことが語られる文脈はどういう文脈かって言ったら、救いの確かさについて語ろうとしている箇所ですね。 しかりと否がはっきりしないと思われてしまっていたパウロ。パウロの言葉を聞いていては信仰の積極面が見えてこない自分が本当に救われているのか分からなくなってしまうと思われてしまっているパウロです。けれどもこの直前の箇所で信仰とはイエス・キリストにおける私たち人間に対する神様からの徹底的な叱りだ、肯定だとパウロは語りました。パウロの語るコリント教会の人々を疑わせてしまった否っていうことも、すべては徹底した神の叱りに仕えるためだけの否だということを語りました。それを受けての21節、22節であります。信仰というものが私たちを不安にさせるものではなく、確かな救いの喜びを与えてくれるものであることをいよいよ語ろうとしている部分です。私たち信仰者はおどおど生きるんじゃない。キリストに固く結ばれて生きるんだ。主イエスだけがいただくような油注ぎを私たちもいただいて生きるんだ。神が私たちに勝因をしていらっしゃる。保証として霊を与えていてくださっている。すべて救いの確かさを語るパウロの言葉です。キリストの出来事は私たちを油注がれたものにしたんだ。私たちに神の聖なるものであるとの太鼓判を押したんだ。そればかりか私たちの心に聖霊を送られて保証の上に保証を加えてくださった。我々みんなに聖霊が与えられているじゃないか。それが私たちの救いの確かさじゃないか。疑われてしまった自分の語る福音を、一生懸命弁護して救いの確かさと、ということを語ろうとするあまり、まるでここに至って救いの保証とか聖霊なる神様という存在は、この我々信仰者が自分の手で握りしめることができる所有物であるかのように、そういうふうに理解されかねない言い方、ちょっと気になります。しかし、こういうふうにパウロがですね、今までの自分の語り方とは打って変わってこういうふうな語り方をするとき、今の私たちにはちょっとえって思われる部分があるかもしれないけれども、コリント教会の人々は深く同意したのではないかと思います。このコリント教会というのは、パウロの手紙に登場する他のどんな教会よりも聖霊、神の霊の働きということを重んじた教会であったからです。私たちは保証として霊が与えられているじゃないか、聖霊が与えられるじゃないかとパウロに言われたとき、コリント教会の人々には確かに思い当たることがありました。私たちはコリント教会が他の教会に勝っていかに聖霊について意識することが多い教会であったかということは、第一の手紙の第12章以下を読めばはっきりと分かってくることです。コリント教会の誰もがそこでは生ける聖霊の力、霊的な賜物を得ることに熱心であったことが伺えます。そして何よりも聖霊の減臨の印である異言、異言っていうのはあまり馴染みのない人も多いでしょうけれども、神様の霊に取り憑かれたようになって、この世の国の言葉ではない、不思議で奇跡的な神の賜物である言葉で祈ることですね。そういう不思議な祈りなんですけれども、そういう不思議な祈りの言葉で祈ることにコリント教会っていうのは熱心でありました。それこそが自分たちに聖霊が与えられている印だと考えました。だから彼らがパウロに、私たちには保証として霊が与えられているじゃないかと言われたとき、みんなこのことを思い出したに違いないのであります。そうだそうだ、自分たちには聖霊が与えられているじゃないか、その証拠に異言が与えられているじゃないか、神秘的な霊の力をこの心に感じ取っているじゃないかって、そう聞いて嬉しくなったに違いないと思います。そしてその理解の延長線上で、コリント教会の人たちにとってもパウロの言い方ってちょっと言い過ぎてるんじゃないかなって思われたでしょうけれども、そうだとしても その理解の延長線で、あなた方はキリストであるという言葉をも、まあ理解できると思ったかもしれません。私たちが感じるほどは違和感を覚えなかったかもしれません。その意味では、実にここでパウロは本当に自分の語調を変えて話し出してるんですね。彼らコリント教会の重んじた神を語る言葉、信仰を語る言葉を彼が引き取って、それを受け入れて、コリント教会との関係を何とか修復しようと、まあ努力している姿が目に浮かぶようであります。しかし、大切なことは、しかし、司祭にその内容を見ていくと、別にパウロは迎合したわけではないと思うんですね。妥協して自分の強い信仰の確信を抑制している。そしてコリント教会の人たちに寄り添ったっていうことじゃないと思うんですね。というのも、パウロがそれまで自分が語ってきた福音、それは自分の存在と深く絡み合った福音理解ですよ。私たちは弱い時にこそ強いという告白に煎じ詰められていくような福音理解、それパウロは決して捨てない。むしろ第二コリント書の中でも一生懸命そのことを語り続ける。で、それこそが、なんていうか、霊的な強さと成長を求めるコリント教会にとってはつまずきになって、パウロなんてつまらない人だなって思わせてしまったわけですけれども、パウロはその弱い時にこそ我々は強いんだという福音をどうでもいいものだとは思っていませんでした。このような福音の語り方を場合によっては引き下げることもできる、一時は寝かせておくこともできる福音の一部分とか、強調点の違いによって諸説あり得るとか、彼の立場からの一つの見方、見解であるとか、そういうふうには思っていませんでした。それによって教会が立ちもし倒れもする。福音の中心であり、福音を語るっていうのは、いつだって私たちは弱い時にこそキリストにあって強いと語ること以外ではなかったのであります。私がしばしば引用いたします、カール・ガルトという神学者がいますけれども、この人は、まあ、とんでもない量の文章を残した人です。その代表的な教会教義学という一つの書物だけでですね、9000ページを超える分量があるんですよ。教会教義学って一つの文章だけで9000ページですよ。だから、まあ、彼が全体で何を言ってるかっていうのは、これ本当に理解しようとすると大変骨が折れることなんですね。そんな彼がですね、アメリカ合衆国に講演旅行に呼ばれて出かけて行った時に、まあ、新聞記者から尋ねられたんですね。その問いっていうのは、まあ、実にアメリカ人らしいですね、率直で実質的な質問を受けたんですよ。あなたは本当にたくさんの文章を書いていますが、結局言いたいこと何なんですかって。まあ、アメリカ人らしいですよね。ぶしつけな質問の仕方ですよね。すると、まあ、彼はですね、あまり上手ではない英語で、こういうふうに歌い出したそうです。Jesus loves me, this I know, for the Bible, tell me so, little one to him belong, they are weak, but he is strong. 彼らは弱くても、私たちは弱くても、私たちを愛し、私たちをご自分のものとしてくださる、イエス様は強いんだ。それが聖書が語ることだ。こういうふうに答えた。同じ問いをドイツ語で尋ねられることもあったようですけれども、その時はやっぱりドイツ語の子供賛美歌で答えるのが常であったようです。主は、私は主の羊、主が共にいてくださるから、私には怖いものがないのっていう子供さん。カルガルトという人がですね、9000ページにも上る、もっともっとですよ、もっともっと本を書いて、そういうたくさんの言葉を尽くして、 語りたかったイエス・キリストの福音、自分がそれによって生かされている福音っていうのは何か、私が弱くても主は強いの。パウロを生かした主の福音もこの福音と同じものであったと思います。だからこそですね、まあかえってパウロっていうのはコリント教会の弱さにも同情できたのかなと思います。その弱さが、まあ自分たちではそれが自分の強みだと思っているかもしれませんけれども、その弱さが一番ありありと現れてしまっているような、私たちは強いっていう彼らの言葉にパウロは寄り添うことができたのかなと思います。語調を変えて、自分の語調を変えて語り出すことができたのかなと思います。第一の手紙でコリント教会の人々が自分が聖霊に充満していることの印だと考え、熱心に追い求めていたその威厳を否定することなく、私も威厳で祈れるよ、あなた方のうちの誰よりも多く威厳で祈ることができるよ、他の聖書の箇所ではパウロ一度だってこんなこと言ってないんですよ。コリント教会に対してだけそんなこと言うんですよ。私も威厳で祈れるよ、あなたたちの誰よりも多く威厳のことを大切に思っているよって、そういうふうに寄り添いながら、しかしそこでとどまることなく、自分を立て上げる威厳の祈りじゃなくて、教会を作り上げる予言を語ろうよと、仲間を立て上げ求道者を教会の中に招き入れる予言の言葉、福音宣教の言葉を一緒に語ろうよと彼らの仲間になって語ったんです。そうやって本当の福音の道に引き戻そうとしたんです。で、今日の箇所もまたそういう箇所かなって思うんです。そうでなければ、そういう言葉でないとしたら、やっぱりここはある有名な、まあ、パウロ嫌いの聖書学者が言ったように、これ本当におこがましい言葉としか言いようがなくなるんです。どちらがより多くの、あるいは優れた霊的な賜物をいただいているかで競争していたコリント教会内の争い、自分たちはその中ではですね、自分たちこそ王様であるとまで言ってのけてしまって、それをパウロに叱られることになる、そういうコリント教会の中の誤った信仰と、これ少しもパウロが言ってることも変わらなくなっちゃう。 いえ、ただ主イエスお一人だけお呼びすべきキリストという称号を自分自身に、人間に与えようというんだから、自分たちは王様だなんていうよりももっとひどいですよ。もっともっとひどい傲慢に生きているって言われなきゃならないような言い方ですよ。しかしパウロはその言葉を引き取って、その言葉を引き取りながら、私は弱い時にこそ強いという言葉が彼らに伝わる形でほとばしり出てくるようにと、自分の語調を変えて語り出している。そしてその言葉はやはりパウロの聞いた福音の深い深い慰めの泉からの水がほとばしり出ているように感じられる箇所であります。私たちの心に保証として与えられている神の霊、聖霊、この聖霊の働きについてのパウロの最も印象深い言葉の一つであるローマの信徒の手紙8章26節を、私たちはここで思い起こすことが許されると思います。ローマの信徒への手紙8章26節にこう書いてあるんですね。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきか知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。これがパウロの聖霊理解ですよ。教会の信仰問答などの言葉を読みますと、まあ、ハイデルベルクが代表的なものですけれども、それを読みますと、聖霊というのは 私たちの心に神への心からの信頼を引き起こすお方だって言います。これはその通りですよ。神の霊は私たちの心に神への愛を与えてくださるんですよ。だからもしも私たちが今この心にですね、神様への信頼の気持ちがあるなって思えるとき、神様への愛があるなってこの心を覗いて感じるとき、これは聖霊が私たちを導いてくださり働いていてくださっている確かな証拠ですよ。神を愛する者はその意味では聖霊が自分には与えられているんだ、自分が神のものであるんだってことをそこで確信して良いですよ。けれどもパウロの聖霊信仰っていうのはそれが全てではありません。神の霊は弱い私たちのための霊、その私たちの弱さっていうのは どういう弱さかって言ったら、どう祈るべきか知らないっていう私たちの弱さですよ。つまり私たちの不信仰というような弱さですよ。神を拝み神に祈る心が萎えてしまった、これはですね、罪としか言いようのない私たちの弱さですよ。パウロによれば聖霊というお方はそのような不信仰で罪深い私たちに代わって祈ってくださる神の霊なんです。私たちの心にお住まいになり、聖霊の力づけによっても信仰が奮い立ってこない。聖霊っていうのは我々に神への信頼を起こすっていうけれども、その聖霊によっても私たちの心に信頼が奮い立ってこない、とそういう私たちの代わりに自ら言葉にならない深いうめきを持って私たちになり変わって祈りを神に届けてくださる霊、それが聖霊だってパウロは言うんですよ。聖霊はまた聖書においてキリストの霊と呼ばれています。霊として私たちの心にお住まいになられたご復活のキリストご自身の霊だと言います。そのキリストっていうのは十字架におかかりになりながら、父よ彼らを許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのですと祈ってくださったお方ですよ。その祈りはまさに祈ることもできない、祈る言葉を知らない、祈る心の萎えてしまっている私たちに代わってこの私たちのうちでうめきながら祈ってくださる聖霊の祈りと一つであるような主イエスの祈りではないでしょうか。あの十字架で、十字架っていうのは私たちの内側じゃなくて外で起こったことですよ。私たちの外で、つまり私たちの預かり知らぬところで私たちのために祈ってくださった、私たちに代わって私たちのために祈ってくださったあのキリストの祈りが今は神の霊において私たちの心の内から、その霊がお住まいとされる私たちの最も深い深い内側からその祈りが祈られるようになっているんです。まさに私たちの祈りとして、父なる神様でさえ私たちの祈りと見まごう祈りとして私たちの心から発せられ届けられた祈りとしか聞けない祈りとして、聖霊がこの心の内から祈ってくださるんです。だから聖霊がこの私たちの心に与えられているということによって得られる保証っていうのは、私たちが豊かな聖霊の賜物を身につけているとか、あるいは聖霊によってキリストへの愛と信仰に燃えているとか、その私たちの信仰の状態が高いものであるっていうのが保証なのではありませんよ。それらは確かに聖霊の働きとして 時として私たちに与えていただくことができるものです。私たちが味わうことが許されることのあるものです。しかし私たちの心を住まいとされる聖霊の保証とは、このお方が祈る言葉すら失うことのある私たちのために、この私たちの内側から神に祈り続けてくださることで、神がその聖霊の祈りを私たちの信仰として受け取ってくださるので、私たちは決して神から遠ざかることはできないということです。それは神から遠ざかるということは私たちの不信仰によってももはやできない、とそういう保証であります。自分には信仰の浮き沈みがある、自分の祈りの生活にはムラがある、神様が近いと思える時があれば神様が本当に遠くに行っちゃったって思う時もある、自分はこんな、自分は自分の信仰最後まで全うできる自信がない、とそう心の内に思っている方がいたとしても安心していいんです。私たちを保つのは私たちの祈りではなく内なる聖霊の祈りだからです。私たちの信仰ではなくて聖霊の真実だからです。ここに至りまして、あなたもキリスト、あなたもキリスト、あなたもキリストだ、私たちはキリストであるっていうこのパウロの危ない言葉は、私たちの信仰の深い奥義を言い表した言葉であるということが分かってまいります。内なる聖霊とは、私たちの心を住まいと定めてくださった内なるキリストのことであります。霊においてこの地上で弟子たちと共に過ごした時よりももっと近くに私たちのそばに来てくださった霊なるキリストのことであります。天の父の右におられながら、同時にその霊において私たちのこのうちにお住まいになるそのお方が、私たちのうちから祈られるその祈り、天の父に捧げられるその信仰が、今や私たちの祈りとして、私たちの捧げる信仰として天に届いているんです。私たちのうちにいるキリストの信仰が私たちの信仰として天に届くんですよ。霊なるキリストっていうのは、私たちキリスト者と私たち教会とそういう一体に生きてくださっているんですよ。私たち人間と霊なるキリストはそういう一体にあるんですよ。キリストと人間の一体、人機一体であります。そしてそれは結局ですね、主我を愛す、主が強ければ我弱くとも恐れはあらじ、という子供の賛美歌によっても歌うことのできる、教会がそれ以外の福音を知らない福音の言葉であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちのことをパウロが、あなた方は油注がれたものだ、あなたはキリストだ、キリストと一つだと言うことができるほどに、できたほどに深い一体の中に今置かれている私たちであることを心より感謝いたします。私たちがどんなに貧しく弱く罪深いものであったとしても、この私たちの心を永遠の住まいとしてくださったあなたが、そこから捧げる信仰、そこから捧げる祈りを私たち自身の祈りとして、信仰として父のもとに届けてくださいます。感謝いたします。そのことに私たちも支えられて、そのキリストの信仰に後から沿うように、それをなぞるように、私たちも神様あなたを愛します。どうぞそこで作られる 生活を喜んでくださるあなたに私たちも喜んで従い続けることができますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。